はい、こんにちは。ホリスティックライフコーチの石内あゆみです。今日はですね、経営者の心の悩みを能力発揮につなげるということで、今去年の暮れですね、会社をなんとなくって言ったら超失礼、なんとなく立てて、でもなんとなくね、立てるって決めて立てました。で、そこで、まあ、経営者の方とつな、それをきっかけにというわけでもないんですけれども、やっぱりね、自分自身の状況が変わってくると、やっぱりこう関係してくる方も変わるんだなというのを感じる現象がちょっと目の前で起きていて、で、経営者の方から連絡をいただいて、まあ、事業マネジメントと、あとコーチングで経営者の方のサポートをするっていう、まあ、お仕事をいただいて今やっておりますけれども、私のこう得意とする分野がですね、結構振り幅が大きく対応できるところが強みかなと思って、コーチングもセッションさせていただいておりますけれども、やはり特別支援での今日経験と、発達という、人間発達という視点があるということで、心の問題を抱えている経営者さんって多いんですよね。普通に一般的にこう何気なく過ごしていたり活躍されているように一見こう外からの様子だと見えるんですけれども、内面を見ると、もしくは体を見ると、かなりこう課題を抱えておられるんだなっていうのを垣間見ます。ただ正直ですね、なんかこう精神科に入ってストレスに負けない体づくりっていうクラスと、疲れにくい体づくりという、まあ、とってもシンプルなクラス名でクラスを2つ1年ほどやっておりますけれども、本当来られてる方、まあ、その私が対応している方は、まあ、休職なさっている方なので、復職プログラムとして対応しておりますけれども、結構なんだろうな、この人たちじゃなくても普通にいるんじゃないみたいな状態ですね。なので仕事に行くのに、まあ結構ね、大手のこう管理職みたいな方多かったりするんですね。で、クライアントさんというより患者さんは男性の方が多くてですね、8割7割型男性という、で残りが女性で、女性は結構子育て期の方から、まあ、すごくお若い20代前半の方までいらっしゃって、まあ、年配の方はあんまりちょっと女性はいらっしゃらないかな、40代50代が多いかな、それでも、思いますけれども、お仕事も学校の先生なさってたり、公務員なさってたりとか、ある程度こう役職というより経歴を積んでいる方も多いなというふうに感じます。で、そんな中で、男性のその、まあ、経営者とまではなさってないんですけれども、管理職となると、まあ、物事をこうね、決めていったり、事業を動かしていったり、まあ、中核になるようなことを任されたりという方がいらっしゃって、まあね、そのストレスに、どういうふうにこう向き合われているのかで、まあ、体が素直に反応して、まあ、動けない状態を作ったっていう感じですかね。だからこう病名つけちゃうと本当に5つとか6つとかついてるんですね、カルテ見ると、で、大体決まって並んでいる、まあ、診断名というか病名があって、でも体の方の状況だけ見ると、まあ、何でしょうね、なんかすごく分かりやすいというか、私はその発達の方で体の観察をするのを一つスケールとして持っているので、まあ、五感プラス二つの基礎感覚という、そういう切り口で、見ていくんですけれども、こんにちは、素敵なアイコンです。ありがとうございます、佐々木さん。最近ちょっとね、プロフィール写真を撮っていただく機会があって、会社にしたので、プロフィール写真3年前ぐらいに使ってたから、まあ、最近のに変えようっていうことで撮っていただいたんですよ。なのでちょっと変えました。まあ、経営者さんですね、お話をいろいろ聞いたりしているんですけれども、基本その体を見ていくので、その人がどういう背景かっていうのをもちろん聞きますけれども、まあ、本人からは あまり聞かず、ドクターからちょっと申し送りで、状況を聞く。で、どういう経歴かを聞くと、まあまあまあ、ちょっとなんて言ったらいいのかな、私の主観入りますけれども、まあ、いろいろ大変なことあったんだなみたいな、ご家庭でも、会社でも、でどっちかというと会社でこう何かあって、それがなんかトラウマ化してみたいなっていう、そういう深刻な事例というよりは、もともと持ってきたものというか、幼少期からの なんやらかんやらですね。なので私たちは物事をどうやって見ているのか、どういう基準で行動しているのかっていうのを、まあ、そういう生物の観点とか心理の観点から紐解くと、何かを信じて良し悪しをつけて、そこに価値観という名のレッテルを貼って、そこを軸に行動を思考しているというね、思考し行動しているっていう、こう、まあ、ざっくりといった方程式があるんですね。だから何を信じているかで、その人の良し悪しも決まれば、行動も変わるっていうところで、まあ自己啓発みたいなセミナーによく行かれる方は、そうね、なんかこう、意識が、ね、思考が、人生を作るみたいな、なんか名言みたいなのありますけど、思考を変えていこうみたいな。でもあれって、なぜこうそれを身につけたかっていう生物的な背景を見ないと、一足鳥に手放すことはできないんですね。今手放し流行ってんなって思いますけど、どうですかね？なんか大切にしてきたものを今すぐ捨てろって言われると、なんか物でもなんか二の足踏みませんかっていうところなんですよ。だからその思考は何をしてくれていたかっていうと、私たちを守ってくれていたんですね。それを基準にして行動することで息長らえることができるという戦略のもとに信じてきていますので、世間的にとか社会的にどう考えてもそれはおかしいだろうっていうこと。例えばこう、なんだろうな、ダメ男に引っかかる女性みたいなね。でもこの人に尽くしておくと、その人は生きながらえるっていう、その生物的にね、戦略なんですよね。そういう状態を作っておいた方がいい。あとはマウントを取られやすい人、マウントを取られるポジションに入った方が守られるとか、その方がコミュニケーションうまく、なんか実はやれているっていうのがあって、傍から見るとなんでそんなにこう、謙遜のような、こう自己否定のようなことをするんだろうみたいな感じで見えるかもしれないけれども、そういうふうに見えているのはその人自体の価値観によって、その人のを見ているので、メガネの違いぐらいなもんなんですよね。ただ、本当はどっちでもよくって、選べる状態に入るっていうのが、とてもいいなと。それが本来の手放しかなと思っていて、まあ、執着ですよね。手放すものといえば。だから価値観を手放すというより、その価値観によって取っている行動を、まあ、強化していく自分を手放すっていう感じですかね。なので、その強化していけばいくほどって何を強化してるかって、神経作っていってるだけなんですよね。それをやるっていう神経を作って育んじゃってるから、なかなかその神経自動化されていくのだんだん。効率よく動くために神経はそういうふうにできているので、投資した時間と数だけ癖となるみたいなんですね。だからそこを削ぎ落としていくのに違う行動を取るしかないっていう。なので、ここで出てくるのが動きなんですよね。動作や、まあそういったこう、考えることも一応行動の中に入っていると言われますけれども、考えるというルーティンみたいなんですね。そういうこと、行動ですね。それ自体も変えていく必要があるのは、その神経に投資しないっていうところですね。それがイコール古い思考に投資しないっていうことに置き換えられたりしますけれども、まあ、そこを基準に動いているからっていうのがね、また裏の背景としてあるっていう話ですね。なので、その執着はなぜ来るのかっていうところが結構なんかね、根深いのかなというふうに、そういう精神科の方々見てたり、その経営者の方でも見ていたりすると思うところですね。だからそこで何が大事かっていうと、どんな状態だったら、じゃあ執着を手放すことができるかっていうところですね。これが何だろうな。私、合気道を一時期先生に習っていたことがあって、自分でも主催をして、東京の方からですね、ルーテル学院大学の宗教学を教えていらっしゃる先生が、今埼玉の方の越生っていうところにね、道場を構えて、そちらの方も指導なさっている大学の先生やりながらですね、その方に、稽古をしていただいた時に、まあ、ポンと投げられるわけなんですよ、合気道なので。なんかもう、なんだろう、体験したことのない、なんか飛ばされ方というか、なんか一気にこう体が床に落ちる感じ、まあバンジージャンプ飛ぶみたいな感じですかね。まあ飛んだことないですけど、まあ、間違いなくしがみつく自分がもうなんか目に浮かぶっていう。なんか最初からなんかこう、わーみたいな感じで、羽の布団に飛び込むみたいな安心感の中で、なんかこう、ジャンプしている自分はまあ想像できないですね。なんかそういう感じで合気道で投げ飛ばされるときに、やっぱり先生の道着を掴んじゃうんですよね。で、掴まなくっても床はあるし、受け身も取れるはずだし、大丈夫なんだけど反射的ってこういうことかなみたいな。反応してパッと握っちゃうっていうね。一瞬にして体が恐怖を感じると、グッと握るっていう、その音落ちないようにね。それが何回やっても抜けない。それが抜けるまでっていうのが合気道の一つのステップ。 っていうふうに言われて、なんで握ってるのって言われて、いや、わからない。これなんですよ。執着ってなんで握ってるかわからないけど、握っちゃうっていうところ。これをやっぱり意識して手放すっていうところまで持っていくと、相当意識向けないと、やっぱり握り続けてしまうんです、勝手に。だからここに来てわかるのは、恐れと恐怖なんですよね。落ちてしまうわけでもないのに、この感覚に入ると落ちるっていう体の反応によって握るって。なので、守ってくれているといえば守ってくれているんだけれども、状況を見ると握らないといけないのかって言われると握らなくていいという。だからこれが何回も何回もやっていくと、あ、大丈夫なんだって体が気づいて、すんなりこう受け身に入れる時が来るんだろうっていうところですね。そこを一番体験する必要があって、まあ、合気道を通して学ぶとなると、そこで稽古をずっとやってですね、そういった自分から離れていく時に、何を作っているかというと、大丈夫だっていう感覚っていうことですね。で、その大丈夫だという感覚に入ることイコール、その時に持っていた握らないといけないんではないかって勘違いしている体の執着をなくしていくことができる。これは体の方はですね、結構癖なんで、何回かやっていくと、まあ、身についていくので勝手にできるんですけれども、意識ですね、この感情の方が同時にこう動くことありますよね。会社に入るとなんかね、この人は大丈夫だけど、この人の顔を見るとちょっと恐怖心が湧いて、おえーってなるみたいな、一緒にこうなんか仕事しないといけないと思うだけで具合悪いとかね、なぜそれが起こるのかっていう、何かに反応しているとしか思えないぐらい深いみたいなね。でも理由を挙げようと思うと、こういうところが嫌いとか、ああいうところが嫌いとか、理由はいくらでも挙げられるんだけれども、でもそれよりも先に体が反応している自分っていうのにも気づくことができるかなと思います。あそこが勝手に起こっているのがやっぱりですね、これは執着と言われるとなんか変な気がするっていう感じでしょうけど、その感情を引き起こす何かに対して執着をしているんですね。なので恐怖を教えてくれているのでいいかなと思うんで、離れればいいっていうね、極端なこともできなくはないですけど、じゃあ今仕事やってて、この人と同じ部署にいて、違うところに部署速攻変われるかって言ったらできないですよね。フリーランスだと、まあ契約切るまでも、それでもそれに時間かかりますね。なので、かなりこう自分の責任のもと権限があると、まあ、それなりのステップを踏むと、その人から離れることができるっていうのは考えられると思うんですけれども、じゃあなぜそこに反応している自分がいるのかっていうふうに、少しこう内省する、自己観察する視点っていうのを持てると、もうその恐怖から解放されるので手放すことができる。執着から離れることができるんですね。なので、恐怖を感じていることイコール答えを守ることなので、その人の息ながらえるための反応で戦略なのでいいんですけど、ずっと持ち続けるときつくないですかっていうとこですね。私は本当に痛いとかきついとか辛いとか大嫌いで、本当に注射とかも大嫌いで、なんでそういうことしないといけないのって、理由があってもわからないみたいな思っちゃうタイプなので、余計にそういうふうに感じる。まあこれをね、なんか時代によっては辛抱強くないとか我慢強くないとか言うんでしょうけど、本当にその必要があるのかっていうのを問いたいなって思うこともただあるんですよね。なんでそれを我慢し続けて生きないといけないのかさっぱりわからんみたいな。なので、そういったことをしていると、体に適面反応が出るよ。自律神経は賢いですので、そこでいろんなことを引き起こして、お知らせをしてくるっていう仕組み。だから自律神経がどこについているかとか、どこから出ているかとか、脊椎のどこら辺から出ていることが何に影響しているのかとかを知ると、生存本能を生存するために必要なところを司っているのは脳幹とか小脳のあたりに、私たちは機能を持ってますけれども、指令と思ってますけれども、そこから出ている自律神経もあるんですね。その中枢神経系がどのような状態であると、その自律神経にどれくらい影響を与えるかっていうのがやっぱりあったりして、まあそこがね、意識的に反応を抑えられるかっていうと、もう無意識の領域なのでできないんですよ。だからどういうことをしていけばいいかって、もう本当に体が嫌だって反応するものから離れるっていうのが一番最初本当は必要だったりするんですよね。そこに何に反応しているかっていうのを、まあ少しね、こう冷静で安心安全な環境に体を置いた後に認知が高まっていきますので、そこで見に行く。あれ？私これもう選ばなくってもいいんじゃない？みたいな。それが分かるっていうのがすごく自分自身の人生を自分の能力発揮しながら生きていくのにとっても大切だっていうのが分かるんですよね。ここまで行き着くのに、どういうことをしたらいいのかっていうのが、 実は体からのアプローチっていうことと、そういう自分の中で抱えている信念に気づく。で、まあ、メタ認知とかいう表現をされることもありますけど、今ここで何が行われてるかっていう、今ここ、マインドフルな感じですね。今ここって、みんな今ここって言いますけど、今ここっていうのを感じて、そして認知する、左脳を使って理解するっていうことが、私たちの脳では左脳のありますので、統合して使っていくことで、現実に反映されていくわけなんですよね。だって理解できないと、どういう行動をとっていいかも、よくわからなくて、フラフラしてるような感じですよね。なので ADHD とか、また、HSP とかね、自称で言っておられる方もいらっしゃいますけれども、どんな自分が今いるのかっていう認知が育まれていくと、あとはその体の安心安全感が高まっていくと、なんかそれっぽい偽症状みたいな、ご自身が捉えられていることからも離れられて、別にそういう診断名をつけて自分を理解する。だって理解したくってそういう診断名つけて、ああ、私はこうだったからこうなんだって、何にも現象変わらないんですよ。あ、そういうことをしながら理解しようとする自分のことを理解したいと思う自分がいるっていうのが、あんまりは、そこでもそういうことをやってるにもかかわらず、それすらにも気づいていないっていうところですね。だからやっぱり、こう、経営者の方とかで、かなりこうですね、ストレスフルになったり、おられたり、まあ、背景的にそういう幼少期から何とかみたいなのね、持っておられたりして、体が安心安全に入りにくい方もいらっしゃるんですけれども、視点を変えていくと、そこから、私たちが恩恵を受けていることっていうのにも気づくことができたり、じゃあその感覚を使っていくにはどうしたらいいかっていう違うプロセスが見えてきたりするわけなんですよね。そこを提案できるのが私のセッションの見方だし、セッションをしていって、気づいていっていただきたいところで、これはもう私の中に答えがあるわけではなく、その人の中にしかないんですよね。だからそこの道案内はできないけれども、伴走はできる。一緒に行くっていうことができるんですね。ただ方向指示器も、標識、ね、こっちに何があるよとかっていうのも、全部その人の中にしか見えないビジョンなので、指し示すことはできないんですね。ただ私ができるのは、体の中にこういった英知があるとか、その人の中の抱えてる信念はこれっぽさそうだっていうのを一緒に見に行くことはできるんですね。ただそれやるだけで本当に、自己効力感が高まって行動を勝手にしていくんですよ。で、なんか辛い辛いと思ってたけど、なんか動ける自分がいた、なんでだろう、気づいてきたみたいなね、認知が育まれて、メタ認知が上がっているっていうことにも気づくし、マインドフル、今ここ、未来や過去に行ったり来たりするような悩みから解放されて、ここに行きたいっていう思いとともに、今何をするかっていうところにフォーカスして行動するっていうことができる。だから体が動く状態を作っていくと、その今やったことの積み重ねが未来だっていうふうに皆さん認識してると思うんですけど、本当は反対なんですけど、でも今やったことっていうのしかないわけなんですよね。それがあった過去になって、で作った未来になっていくっていう。だから今しかないことをよりここで動けると作っていけるし、まあ何もしないも OK。で、その何もしないを取っている自分っていうのが何をしているかって理解すると、それがまた未来につながっていくし、未来で得たいものが未来から流れてきていることに気づくっていう。あ、これがですね、こう全体像が分かってくると、どんな自分が今いたとしても全部、素直な私というふうに捉えることができる。私はこの全部素直な私なんだっていう感覚に入れた瞬間にかなりエゴは手放されていると思いますし、まあね、スピリチュアル的なことを学ばれている方は、カルマとかね、前世がとかっていうのも、そこから生み出されているものは何を感じて知覚しているかって言ったら感情ですね。感情を動かして、で、心を見に行くっていうことをやりますけれども、心に対してこう、見たいときに、やっぱりそこに、進化心理学の観点からいくと、ディスプレイっていう捉え方があって、いろんなディスプレイがあるんですね。社会的ディスプレイ、時代で変わるものだったり、まあ、集合意識みたいなものですかね。と、自分が持って生まれてきた背景、生物的なディスプレイ、いろんなディスプレイがこう重なり合って認識していて、そこは本当に無意識に格納されている戦略的に学んできたものなので、どうしてもそこを 使ってしまうんです。なぜかっていうと、そういう仕組みを、進化の過程で私たちは獲得してきているので、どっちかっていうと、よしって体が採用してきている遺伝子がですね。だから、あるんですよね。仕方ないんですよ。そこを、まあ、その社会的ディスプレイが変化する。この社会情勢が変化したり、国が変わったりすることで、よし悪しが変わるので、それをよしって思ったら、いい感情が生まれてる。足と思ったら、ネガティブと言われているような感情が生まれてて、ここどう捉えてるかだけで、ポジティブっぽい感情とネガティブっぽい感情、快、不快ですね。っていうのが変わってくるっていう、この、もっとちょっと広い方程式に自分を、方程式で自分を捉えていくと、すごく自己理解が深まるんですね。なので自分が今はどういう状態なのかっていうのを理解する際にかなり外していった方がいいような、価値観信念っていうのを知るとそれが良し悪しではなく今を生かしてくれているんだっていうところに理解ができる、腑に落ちるとかなり生きやすくなるんですね。なのでその繊細さんとか、不安に入りやすい遺伝子を日本人の何割やったかな ?8 割、9割ぐらいが持っているっていうですね。これも島国だったから、その生存していた昔々の時代の生物的な戦略として、リスクヘッジをしないと生きられない、長く。だから、楽観的な人は死ぬっていう結末になってた時代があるわけなんですよ。だからそういう遺伝子を育てていってるんじゃないかっていう捉え方を進化心理学の方ではするんですけれども、今結果そうなので、私は結構そうかなと思っていて、じゃあ不安を感じやすい人がどういうことができるかっていうと、小さなことで幸せを感じる力が高いっていう研究もあるんですね。なので、これをどう捉えるかなんですよ。不安遺伝子が強い、やっぱりか、みたいな。そしてまたさらに私は不安を抱きやすいんだと認定して、自己を作っていくもよし、その反対側がある。世の中は二元論ではなく非二元論なので2個あって2個1なんですね。好きが分かって嫌いが分かる。嫌いがあるから好きが分かるっていう。男性がいて女性がいるっていう。女性性っていうのがあって男性性がいるっていうのが分かるんですね。だから2個1なわけなんですよ。この2個1の感覚で生きていくとどっち信じてもいいわけなんですね。ってなると、その幸せだっていうことをどんな小さいことからでも感じられて、そこから感じるものを表現することができれば、どっちの方が能力開発に、近道か。だから、繊細な自分っていうのを認定して不安に入りやすいというものを作り上げていって事故にしてもいいですし、そんな中で実はこういう幸せっていうのを感じやすくて、そこを表現して、想像していくことで、誰かのその楽観的な人の気づきになるかもしれないですし、同じように悩んでる人がそういう見方もあるのかっていうことで気づいて、その人を幸せにすることができるかもしれない。会の方に導いていくことができるかもしれないっていうことがわかるんですね。なので、どんなことでも幸せっていうのを感じられるわけなんです。事故の設定次第で。だから今日ですね、いろんな手続きをして、たまたま母子手帳を私はですね、娘の母子手帳をちょっと持ち歩いてみたんですけど、その時に感じたことが、それを作ってくださった方の字がものすごくも綺麗で、もう結構産後かなり疲弊してたんですけど、その娘の字を書いてくださった方のことを思ってすごい幸せになって、たんですね。それを今でもこう忘れられない。だから人はただ丁寧に字を書いてその人に渡しただけでその人はこんなに長くも私のことを幸せにすることができるんですよ。もう世の中ってそんなもんだなと思ってるんですね。だからとっても大切なことはどんなこうスキルとかどんな能力が高いと評価されることがなくっても人をこうやって永遠に幸せにすることができるっていうことなんですね。だからこそ自分が楽々できていて他の人からなんかちょっとそれすごいねって言われていることを自分があんま認識してないことを認識すると、それが意外と能力発揮につながって、その人の天才性だったりするっていう。なので私はセッションでその人の天才性に気づいていただくっていうところまでやっぱり持っていきたいんですね。そこができるのが体が楽でリラックスしていて、能力発揮がしやすい状態の体を持っていることが結構条件になってくるので、そこでこんな能力があるっていうのに気づいていけそうなところを、いや、こんなのは社会では評価されないからやる必要がないとかって言って、それを信じている人がいると、全然能力発揮できない。苦しいところ苦しいことをずっとやり続けないといけないというのを信じているので、頑張らないと自分っていうのが作り上げられないっていうことを信じていれば全然本当に能力発揮からかけ離れていくんですね。まあ、それでもなんとかです。後天的に好きでは身につくかもしれないけど常にこう慢性的に辛いきついとか 休みがないとやっていけないとかっていうところにつながったりする。うん。なので、楽々できることイコール、その人の天才性かもしれないっていうのもあるので、ね、能力発揮するってなると、なんか壮大なことに聞こえるかもしれないですけど、こうやってね、字が丁寧に書けるだけで、その人の相手の人を幸せにすることができるかもしれない。まあ、それをですね、マネタイズできるかどうかとかっていうのは、また別のその観点が必要になってくるのかもしれないけれども、人って何をもって幸せかっていうところを追求していくと、まあ、そういったことに気づける能力があることも幸せなんじゃないかなと思うので、まあ、不安になったり、ちょっと恐れがあったり、そこによって体がこう苛まれたりしている人もいるかもしれないんですけれども、それを反面経営として成功なさっているっていう背景も実はあったりするんですね。なので、ここが表裏一体だけれども、何とかしていくことができるんだっていうことをちょっとね、このライブでお伝えできたらいいなと思って、急遽ライブをいたしました。聞いてくださった方ありがとうございました。またライブしたいと思います。